Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
27回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けします。
今日もあなたの心を揺さぶるお話をお届けします。どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけた。
さあ、今日も2人でお届けします。智香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、季節は春ですね。春は気持ちがウキウキしてきますよね。なんか最近嬉しかったことってありますか。
嬉しかったことですか。そうですね、私寒い冬が苦手なんですけど。
あ、そうなんや。
あったかくなってきたことですかね。
体もね、動かしやすくなってくるし、
昨日でもね、早くなったんで、毎朝犬の散歩してるんですけど、すごくなんか朝日を浴びると元気になって、心地いいので、やっぱり春はいいな、幸せだなって思いますね。
そうですね、なんかね、こう出かけたくなる気持ちになりますよね。
前向きになりますよね。何か新しいこと始めたいなとか、そんな風にね、春はやっぱりいいなっていうのが嬉しかったことですね。
嬉しかった。まあね、継続中ですね、きっとね、今ね。でね、私も言っていいですか。
はいはい。
のね、私はね、ちっちゃな嬉しいことなんですけれども、 カバンにね、犬の散歩行くときにカバンに犬の5センチぐらいのキーホルダーつけてるんですよ。
犬つながりですね。
犬つながり、そうそう、犬つながりで嬉しいことええ、でね、うん、そのキーホルダーいつの間にかなくしてしまって、ええ、でもそれ犬の保護犬のボランティアをした時にお礼にもらったキーホルダーだったんで、ちょっと気に入ってたん
ですよね、
うん、気に入ってたんですけどね、うん、まあなくしちゃったわと思ったら、はい、ある日公園の植え込みの上にポンって、
へえ、いい人、
そう、うん、どこのどなたかは分かりませんが得な方がいらっしゃって、ええ、でそんなもう キーホルダーなんて蹴られたりもう車にねぶつかったりしてボロボロになってもいいのに綺麗なままで残ってました。
それは嬉しいかも、
ええ、嬉しかったです。
なおこさんのきっとね、はい、日頃の行いがいいんじゃないですか。
そうかなそれもなんかウキウキ、 それ聞いたら気持ちがウキウキ、
あ、よかったです
ありがとうございます。それでね、今日もまあ嬉しいっていうか、実は私、はいはい、今日ともかさんのね朗読を楽しみにしてたんですよ。
あ、そうなんですか、ありがとうございます。
うん、事前にね金子みすずさんの作品読んでくださるっていうことをお聞きしてまして、
はい、
すごく優しい詩ですよね。
です ね、
ね、心に響く詩ですよね、はい、こういろんな多方面から気持ちを読み取ってね、それで思い出したのがね、以前私話し方教室に通ってたんですけれどもね。
あ、そうなんですね、うん、
そこで講師の先生が気持ちの持ちようについて教えてくださったんですよ。
いい先生、
いい先生ですよ、本当に良いね人間関係を築くためにね、相手は変えられない、
はい、
でも
確かに
自分を変えれること、変えることはできるっておっしゃってて、うん、で自分を変えると相手が変わるっていうこの魔法の言葉、魔法の言葉って言ったらっ
確かにでも、うん、そうですね、
うんうん、そういう話聞きまして、例えば、うん、苦手な人との接し方だったら自分はちょっとこの人苦手だなって思っても、うん、その人に優しくしてあげるとその人も自分に優しく接してくれるようになるとか、あと何やったかな、そうそうそう、社会とか、うん、社会というか組織か、うんうん、組織とかコミュニティで、うん、入りづらいって思っても、うん、でもその自分がそのコミュニティに対して温かい気持ちになったら自分もそのコミュニティに受け入れてもらえるっていう、はあ、
自分も居心地が良くなるってことですか。
そうですね、
相乗効果ですね。
そう、あ、うん、そうです、そうです、うん、だから自分の気持ちをねこう持ち方で世間じゃない社会、まあ、自分の周りを変えることができるよという
近しい人たちでもそれは、ね、有効です ね、
う
ん、
ね、そうですね、うん、本当です ね、 で、 ね、でもこういうことをね、うん、こう今新しいことのように言ってますけれども、はい、実はこういうことを古くから言ってたのが金子みすずさんだって私思うんですよ。だから今日はね彼女の詩が聞けるのがねすごく嬉しくって
ありがとうございます。
で今日はどんな作品を読んでいただけるんですか。
はい、では早速ね、はい、金子みすずさんについて紹介させていただきますね。
はい、お願いします。
はい、金子みすず本名は金子てるさんです、はい、1903年明治36年4月11日山口県大津郡仙崎村現在の長門市仙崎の生まれです。
山口県なんですね、
はいはい、で大正時代末期から昭和時代初期にかけて活躍した詩人です、うん、しかし直子さん、はい、彼女は26年の短い生涯において、はい、詩集は一冊も出版されなかったそうです。ご存知でした。
いや知らなかったです。え、そうなんですか。
そうなんですよ、
あ、意外ですね、
うん、
はい、
ですがこうしてね金子みすずの詩は長らく忘れられていたんですけど、うん、大量読んだ詩人の矢崎節夫らの努力で作品が発掘され、はいはい、1984年に出版されると瞬く間に有名になったそうですよ。
そうなんです、発掘した人、
最近の方なんですよ。
あ、確かに、うん、私子供の頃は金子みすずさんのお名前聞いたことなかった、ね、気がします。
ね、今の子供たちはね、そう、はい、ちょっと聞いてもらえますか、はいはい、そして現在では代表作、うん、私と小鳥と鈴とが小学校の、うん、さっきね直子さんおっしゃったように、はい、国語の教科書に採用されていることも多いんですよ。
もう教科書載ってるんですね。
そうです、もう子供たち知ってますよ、現代の子供は、
そうなんです
聞いてみてください、よかったら、
じゃあ、はい、金子みすゞといえば何々って言えるような
感じ、そうですそうです、みんな言えると思います。
あら、すごいな、
はい、で、このことをきっかけに、はい、元長門でも、うん、金子みすゞの生誕100年目にあたる2003年に、はい、金子みすゞ記念館が開館されました。行ってみたいですよね。
行ってみたいところが増えちゃった
ね、ぜひね、行きたい、はい、一緒に行きましょうか、
行きましょう、はい、
はい、
それでは今日は、なんていう作品を読んでいただけますか、
は
い、
今日はね、はい、まずは児玉を読ませていただきますけど、はい、私もね、先ほど名前出させていただきましたけど、はい、美鈴さんを発掘した矢崎節夫さんがおっしゃっていた、はいはい、読む人が自分にとって一番嬉しい読み方をしてくださったら美鈴さんが幸せですっておっしゃっているので、
はい、
今日は楽しんで朗読させていただきたいと思います。
はい、楽しみです。では友香さんの朗読で児玉でしょうかです、お願いします。
こだまでしょうか。あすぼうって言うと、あすぼうって言う。バカって言うと、バカって言う。もう遊ばないって言うと、遊ばないって言う。そうして後で寂しくなって、ごめんねって言うと、ごめんねって言う。こだまでしょうか。いいえ、誰でも。こだまでしょうか。丸ごと認めて受け入れる。みすゞさんの詩は目で文字を追うのではなく、声に出して読んでください。きっと皆さんの心に届きます。児玉でしょうかは、各連の2行目の言葉は児玉が帰ってくるように少し小さい声で読んでみてください。遊ぼうにみすゞさんは遊ぼうと振り仮名を振っていますから、そう読んでください。そうやって読んでいくと、ごめんねって言うと、ごめんねっていうのところまで読んでくると、なんだか嬉しい優しい気持ちになってくると思います。それは皆さんがもうみすゞさんの眼差しにこだまし合っているからです。こだまとは、向かい合った人の存在を丸ごと認めて受け入れる行為です。このこだまの優しさを私たちはずっと忘れてきた、そんな気がします。かつて私たちの周りにいた大人の人は、誰かが転んで痛いと言ったとき、痛いねとこだましてくれました。おかげで痛さは半分になりました。しかし今私たちの多くは、誰かが痛いと言ったとき、痛くない、泣くなと 言っていないでしょうか。これは私とあなたという眼差しでしか考えていない言葉です。こだまとは向かい合った人を丸ごと認めて受け入れる、あなたと私という眼差しの優しい行為です。だから優しいという漢字は憂いの隣に人が寄り添ってこだましている、人弁に憂い、優しいと書くのです。こだますこと、うなずくこと、優しい行為を忘れないでいたいです。
ありがとうございます。
これね、
はい、
2011年、だったっけ、そうですね、
はい、
東日本大震災の時に ね、AC ジャパンの CM で流れてたんですけど、うん、それを絶対思い出してしまいますね、やっぱりね
ですね、
私でもこのこだまでしょうかが、はい、一番私がみすずさんを走った最初だったような気がするんですけど、
皆さんきっとそうでしょうね、
うん、これ、詩について思うのが、
はい、
パッと読むと子どものね喧嘩のシーン、喧嘩っていう子供、
そうですね、
子どもの遊んでるシーン、
元気な様子をね、うん、想像しますね、はい、
何回も読んでるとね、
はい、
これ言葉がこだましてるだけじゃなくて、例えばそうして後で寂しくなってっていうこの気持ちもごめんねって言ったのに、うんうん、言ってる言葉の上に寂しいっていう気持ちも一緒に送って、それもまたこだまで帰ってきてるっていうような共鳴、
あ、そうですね、確かに
感じる
ね、相手にかけた言葉が同じ言葉で帰ってきてるんですね、で、私思うんですけど、言葉には魂があって、人と人の心から心へ響き合う、そんなこと、で作用があると思うんですよ、なのでこのみすずさんはこだまでしょうか、相手にかけた言葉が同じ言葉で返ってくる、だからせっかくなのでみんな優しい、ね、言葉をかけて笑顔が戻ってきてほしいなって、そんな、
ね、
思いを込めて作られたのかなというふうに思うんですけど、
なるほどね、
なおこさんどう思いますか。
いや、そうだったら素敵だなって思って
、ね、なので、うん、せっかくなのでね、美しくて優しい言葉をかけていきたいですよね。
そうですね、あ、さっきのじゃあやっぱり話し方教室での話もそうかもしれない、
あの素敵な先生の ね、
そうですね、あの自分の気持ちを変えたら優しくすると相手も優しい気持ちで返ってくる、ね、
いい勉強になります、
いい勉強になります、
うん、はい
はい、さてそれではもう一作、
先ほど
ご紹介いただいた大量ですね、
はい
はい、これも代表作の一つですね、はい、では、大量お願いします。
大量、朝焼け小焼けだ、大量だ、大バイワシの大量だ、浜は祭りのようだけど海の中では何万のイワシの弔いするだろう、
病。あなたと私、アンダースタンド。金子みすゞさんの代表作です。浜の喜びから一転して、海の中の悲しみに対峙させられることで、大漁とはこういうことだったのかと改めて深く心に届きます。大漁という詩に出会うことによって、どれだけ多くの人が自分中心、人間優先の眼差しをひっくり返されたことでしょうか。私自身もその一人です。この詩に出会う前の私は、私とイワシでした。生きるためにはイワシは食べられて当たり前と考えていたのです。しかし大漁を読んで、私とイワシがイワシと私に変わったのです。自分一人で生きていたのではなく、他の命によって生かされていたことに気づいたのです。私とイワシは、私とあなたという自分中心、人間優先の眼差しです。私とあなただと、私の位置が上に上がって、上から下へ、どうして理解してくれないの?と言葉をぶつけやすくなります。私があなたを理解しようとしないのに、あなたが私を理解してくれるわけがないのにです。お互いに相手の存在を認め尊重するためには、相手より上に上がった眼差しを相手のところまで下に下げないと成り立ちません。だから英語で理解するというのは、アンダースタンド、下に立つと書くのですね。理解するとは、上に上がった眼差しを下に下げること。アンダースタンド、いい言葉ですね。上に上がった自分中心の眼差しを下に下げたとき、人はあなたと私という嬉しい眼差しに出会えるのです。あなたと私という眼差しの人だから、みすゞさんはイワシの悲しみに佇めたのです。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Today, Tomoka さんの朗読で金子みすゞさんの詩をお聞きいただきました。Tomoka さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
大量なんですけれども。
はい。
喋っても、
はい、
解説の方で、どうして理解してくれないの、
うんうん、
と言葉をぶつけやすくなります。私があなたを理解しようとしないのに、あなたが私を理解してくれるわけがないのにです。っていうのでね、ちょっと ちょっとこう心胸が痛いというか口喧嘩とかした時に、はい、なんで分かってくれないのよってつい言っちゃうんですよね、うんうん、でもそういう私って相手のことを理解してないなって、
ね、理解しようとしてない
してない
ってことです ね、 そうですね。確かに
あの相手の意見に合わせる必要はないけど、でも相手の立場とかを考えるのも大事だなってちょっと改めて思いました。
受け止めてあげることですね。
そうですね。
はい、
今日は友香さん朗読で、
はい、ありがとうございます。
金子みすずさんの詩をお届けしました。今日もお聞きいただきありがとうございました。
初めたわ。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。トモカさん、
はい、
今日は金子みすずさんの作品を読んでいただきましたけどいかがでしたか。
はい、いやもう率直に正直難しかったです、
うん、いやお上手だったと思いますけど、
いやいや、あのみすずさんの詩っていろんな方がね、はい、朗読されてますけど、うん、いろんな読み方があるんですけど、はい、ちょっと私あの皆さんと違った感じでみすずさんの世界をね、表現してみたかったんです。
ちょっと気づきました。
気づきました。
かわいらしい感じで
普段にはない声を出させていただきました
けど、割とね淡々と生まれてる方が多い気がしますけど ね、 でも殻破れました。どうですか。
もう殻を破ろうと思って、うんうん、あのね、先ほどね、うん、お話してましたよね、思い切って、ね、言葉を前に出してみようと思ってたんですけど、
はい、
なかなか、はい、ありがとうございます。
よかったと思います、これからもシリーズで読んでくださるんですか。
そうですね、しばらくちょっとね金子みすずさんの世界に浸りたいのでお付き合いください。
じゃあまたいろいろねあの、はい、読み方をね工夫してあの読んでくださるの楽しみにしてます。あとねちょっとごめんなさい、はい、補足なんですけど、あの詩の後に読んだ解説読んでくださってますけど、はい、これは矢崎節夫さんの文章なんですか。
そうですね、
あ、なるほど、発掘者の解説付きの、
ね、またね、はい、この解説がね、素敵で素晴らしくて分かりやすくないですか。
分かりやすい。
なるほどねと、ね、みすずさんの詩を読んで、解説読むとなおさら、ね、2倍5倍も素晴らしい内容が分かるので、
あのこうガイドしてくださってるっていうか ね、
そうですね、
あの難しいですもんね、あの金子みすずさんの解釈
の仕方って捉え方が違うので ね、あとね短いので、その中にいかにこう意味合いが込められてるかっていうのを、ね、発掘していくのが、ね、楽しいですよね。
そうですよね、
私たちも、
ね、本当ですね、またこれからもじゃあ、あの友香さんの朗読楽しみにしてます。
よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平友香でお届けしました。
明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。